今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、宇宙船地球号を未来の子どもたちに伝える株式会社コスモシップ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、なんだかんだ言ってます、うちに来週からはもう4月です。早いですね。はい、そして京都の中はもう公園の桜、あれ葉桜になっているっていう、そういう場所もありましたけれども、春爛漫の京都、皆様いかがお過ごしでしょうか。さて、4月といえば物事がスタートする季節です。今回のお客様は今年85歳になられて、新たなスタートをまたまた切られるという、そんな方です。芸能生活70年目、そして、今申しましたように今年85歳になられる喜劇俳優の芦屋小雁さんにお越しいただきました。こんにちは。
はい、こんにちは。どうも、まだ元気でしょ。
はい、バリバリです。はい、そして、はい、お客様もう一方、はい、有限会社小雁クラブ統括、あ、えらい感じです。はい、西部ひろ子さん、小雁さんの奥様でもいらっしゃいます。
はい、そうです。はい、3代目の家内でございます。
3代目、
よろしくお願いします。
いろいろ、旅館のご当主とか、はい、8代目はすごいですねっていう感じなんですけれども、はいはい、奥様の3代目もすごいです。
はいはい、すごいですね。
はい、
責任ありますね、3代目。
本当ですね。はい、そのお話も後ほど、時間がありましたらゆっくり伺いたいと思います。はい、
ありがとうございます。よろしくお願いします。
はい、まずはですね、このひろこさんが、はいはい、統括をお務めのこの小雁クラブって、はい、まあ、どういう会社、ね、会社ですか。
は
い、
まあ、会社組織もしてたんですけども、今ちょっと一旦お休みをさせていただいて、ただ小雁さんのマネージメントっていうんですかね、はい、小雁さんのマネージメントということで私がマネージャーをさせていただいて、はい、はい、いろいろお仕事の管理をさせていただいております。
そうですか。はい、こうまだまだ85歳ですが、はい、もうこれからという、本当に、
はい、まだまだやりますよ、
まだまだやりますよ。
そうなんですよ。どうしても死ぬまで芦屋小雁でいたいというので。
いや、それは間違いなく芦屋小雁さんだと思います。はい、
そうですよ。
はい、はい、
そしてつい先日ですね、はい、近く の, 某書店で、サイン会がありましたけれども、はい、本を出版されたそうですね。
そうなんですよ。
はい、これ何という本でしょうか。
本の題名や、
はい、衝撃の、
それか。
もう忘れましたか。はい、今年の1月、
はい、はい、
なんと新潮社から出版されました。
はい、
衝撃の人生。まあ、衝撃というと、ガツンという衝撃もありますけれども、衝、は、撃、い、ではなく、
はい、
笑いの劇。
そうですね。小雁さんらしい題で、
はい、素晴らしいタイトルですね。
あ、ありがとうございます。
は
い、
これは、
はい、
本はこれまでにも、何冊か、
うん、もう書いてます。3冊は確かあると思う。
なんかね、ドラキュラの、はい、百科店みたいな、百科辞書みたいな
の
を書いてて、
ちょっと違う方の方へこう書いてる。
ドラキュラ百科っていうのもあります。
は
い、
そうなんですか。はい、まあ、映画が大変お好きで、うん、それでホラー映画なども、
そうですね、
でドラキュラ大好きっていう、はい、この本にも書いてありましたけども、はい、ドラキュラが女性の首の血を吸うのがたまらんわみたいなこと、
吸うてみたいな
吸われてるかもしれないですけど、
まあ、そういうドラキュラ百科という本も書かれたんですか。
はい、そうですね。
そうなんですか。はい、はい、まあ、それはなかなかない、世界中にただ一冊の本かもしれませんね。
そうですね。
ドラキュラ
も結構でも不安の方が、はい、あ、僕持ってます、僕小学校の時に買いましたとか、はいはいはい、結構お声掛けいただけるんです。
あ、そうですか。
はい、
そういう、そう、ドラクラの話でももう30分はできそうですよね。
もう10年ほど前のやつやろ。
いや、もっと前です。
そうか、
40年ほど前の
話。 ドラクラも普段はいい人ですよね、まあ、人間として生活してまして、
そうです、
それでドラキュラにならざるを得ないというその差がというか、はい、あるわけですよね、
はい、はい、まあ、子供の順にはわからないけれど、はい、まあ、大人になったらね、あ、いろんなこんな感じの人かというのがね、こんな分かってくるんです。
そうなんですか、また違う機会にドラキュラの話もゆっくり伺って、
はい、ぜひ
本当ですね、はいはい、そして今回はこの芦屋小雁衝撃の人生、はい、これ出版されたのはやはり芸能生活70年目とい う、 こう
一応ね切り目として70年ではね、はい、今までどんなことがあったのかともう忘れたらいかんさかにちょっと思い出して書いとかないかなとか、
はい、
そう思いまして、
そうですか、はい、これ拝見しまして、まあ、私本当に、はい、この本買って読んでよかったと思いました。いろんなことが、
ほんまに、
ほんまですね。
いや嬉しいわ。
いやお世辞普段言わないので、
はい、ありがとうございます。
まあ、特に、はい、戦後の日本の、
はい、
このテレビラジオ映画、
うんう
ん、いろんなそういう時代の流れが、
はいはいはい、
ご経験とともに、
そうです、
小雁さんが歩んでこられた人生ですよね、
はい、その中でね、はい、
でこれを、まあ、本にしようと思われたのはこうなんか理由があったんですか、きっかけとか、
やっぱりこう
書いたらとか、
はい、はい、お声掛けいただいたのも、まあ、本当に今おっしゃっていただいたみたいにその日本がね元気でこう激動の時代って戦前戦中戦後っていうんですかね、そのそこからこう戦後の蘇ってくる勢いのいい時にちょうど小雁さんたちがテレビができてっていう高度成長期にガーンとこう人気が出たっていうのが時代と人間がすごくこう合ってて面白いってやっぱり言っていただいて、でそれでその時の様子をねやっぱりもう少し細かく本にされたらどうですかみたいな、それが一番最初でしたね。
もっと細かく書きたかったんですけど、
あ、そうですか、
戦前と戦後と、はい、それからその真ん中の、両方が重なっているところとか、
はい、
いろんなことがあってね、あ、この芸能界も変わった、お笑いも変わってくるなっていう感じをいっぱい書きたかったんですけどね、
はい、
まだそのうちに
第2弾でこの衝撃の人生、
はい、そうですよ、
第2弾
書きましょう、
書いていただいたら嬉しいなというふうに思いますけれども、はい、お生まれになったのが、もちろん85年前です、
昭和8年昭和8年なんですけど、
そりゃそうですよね、
はいはい、
そしてその時代がちょうどヒトラーが、どのこのっていうのはその生まれたお 年のお話ですか、ヒトラーが政権を取ったとか、まあ、そういうこともこの本に書いてあって、
は
は、
ね、
こういう本当に世界のその時代がどんな時代だったかがイメージできる、
全くそのそうで、
はい、
いろんなことをね、
本当ですね、
はい、
はい、
なんか日本がね断じこう戦争に向かっていくっていうんですかね、その時の感じとかも本当はねもっと細かく書きたかったんですけど、ね、
はい、そうですか、
ね、
はい、で小雁さんといえば、
はい、
男兄弟が何人かいらっしゃったんです。
6人、はい、6人おりました。
男性ばっかりなんですか。
全部男性です。
全部男性、はい、小雁さんは何番目ですか。
僕は5番目。
6人の5番目、
はい、
はい、
そうです。
そして皆さんがご存知のご兄弟は雁之助さん、雁之助さんは何番目ですか。
そうか、僕が5番目やから、
はい、3番目、
うん、4番目、4番目、
あ、そうか、はい、上のお兄さん、
はい、すぐ上、はい、
で雁平さんでしたっけ、
下はね一番下は、は
い、が6番目、
はい、
ああそうですか、はい、上にまだ2人いらっしゃったんですね。
そうなんですよ。
そうですか。
この方たちはみんなあまり芸能界には関係はないです。
あ、そうですか。
本人たちはみんなやりたがってましたんですけども、やってないですね。
そうですか。もともとお生まれは、京都の壬生近辺、はい、
そうです、はい、そのままですね。
そうですか。で影響はやはり お父様が芸能、
親父が大体そうなんですね、
はい、
で親父がどうやらへんかみたいなことを聞いて、はい、じゃあやろうかということで雁之助と一緒にやったという。
そうですか、はい、はい、そして子供の頃のお話もこの衝撃の人生にちょっと冒頭書いてらっしゃいますけども、
はい、
なんか楽しいですね、
はいはい、
小学生時代
はい、
はい、まあ、ガキ大将というよりは、
うん、
なんか 今をそのまま小さくしたっていう、う
ん、そんな感じですね。
そんな感じですか。
お互いに廊下に立たされて、向こうの方に言うと、あ、ガンノスケ立たされて、で僕もこっちで立たされて
とか。小川さんもこっちで立たされて、
はい、ですよね。その学校をサボって、はい、映画を見に行ったのが見つかって、
はい、
もうそれが一番ですね。
それで立たされたという。
そうですか。で、映画館によくこう映画を見に行かれたと。
もう本当にそうですね。
はい、
もう三つ頃からずっと。
三つ頃から。
はい。
それは大変ですね。うちうち歩きの頃から。
はい。はい、
なかなかその映画、もう結構当時もそこそこお金料入場料って
それだけは忘れて
ああ忘れてしまった
ということより払ってないような
よく、
はい、
もう少し若い、人もやっぱり遊び場が新京極だったり、うん、そういう映画館、
映画、そうなんですよ。
っていう、はい、男の子は自転車に乗って映画館行くとか、はい、なんかそれが遊び場だったっていう。
もう本当にそうですよ。
話は。
一番嬉しかったですね、映画見に行くのがね。
そうですか。
はい、
その映画が大好きというのは、はい、ずっとこの85歳になられる今もこう続いてるんですよね。
はい、まだ続いてますね。
そうですか。
はい。
はい、
そのもう日本映画であろうが洋画であろうが映画というものはまあ見なみたいという感じ。
見なみたい、
はいはい、
ただ最近はこう知り合いがこう出演されているような映画は見ないとか、
あまり、
なんか
見ないですね、日本のね。
この本には書いてあったような気がするんですが、はい
は
い、もう邦画はあまり見ない。
邦画はね、知ってる人が出たらあんまり見ない、はい、
あんまり見ない。
最近も知らない俳優さんが多くなってきたので、はい、やっと日本画も見られるね。
邦画も見られる。
そうです、そうです。
そうですか。
なんて書いたら、はい、その人の性格とか人間を知ってるから、そういう感じのままで出てるわけはないからね、
はい、
まあ役は役なりの芝居をしたはるんで、ね、うせえですよね、感じるそう思ってしまうのね。
ああ、そういうこう同じ演者の目でやっぱりその人を見てしまうっていう、 そんなことですか。
そうですよね。
なかなかその観客としてそれを見ることがなかなか難しい、
難しいです。
そういうことですね、
はいはい、
そうするとその洋画をご覧になることが多いと。
やっぱり洋画多いです、ね、
そうですか、はい、そのお家に、ミニシアターを作られるほどの、
はい、
まあ映画好きという。
そう、そうなんですよ、
はい、映画ってどうなんですか、何が、
まあね、はい、一番好きなのは映写機でありフィルム、
はい、
もうこの辺りがもうたまらんですね、気持ちとしては、
はいはい、
フィルムを触ってるとか映写機を触ってるというのは最高に嬉しいことで、で映して喜んでもらうということが一番嬉しい。
あ、そうなんですか。
自分のことよりもお客さんが喜んでくれはる、友達がみんな喜んでくれた、それが一番嬉しいという。
そうですか。小さい頃のお話また戻りますけれども、
はいはい、
その映画館に行かれて、そこが、まあ、映画を見るということの目的もあったですけども、その映写室に入られて、
はい、
いろんなことをしはったそうですね。
映写室のそばでね、はい、裏側におってフィルムがちぎれたやつとか。
ちぎれるんですか、フィルムって。
昔の映画はみんなちぎ、はあ、途中でプシッと切れたりするんです。
そうなんですか。
それをみんなほかしてるから、
はい、
それを平って書いて、
平って書いて、
うちでこう貼ってね、この映画はこうやったみたいな、はい、そんなんが大好きやったんですね。
ああ、そうなんですか、はい。まあそれが今も続いていると。
続いてますよ、
はい、
もうフィルムのちょっと触っただけでものすごく嬉しくて
嬉しい、はいはい、そして驚きなのがこの本にもやはり書いてあったんですけども、はい、スターウォーズを日本で、
はい、そうです、一番最初に僕がもう手に入れたんですね
それどうやって手に入れられるんですか。
うん、よく分からんけど、外国の、まあ、お友達がおってね、
はい、
こんなんができたよって、
はい、
送ってもらって、
送ってくれはったんですか、は
い、最初のダイジェスト版だったんですね、向こうの予告編っていうんですかね、うん、
あ、
はい、それを取り寄せて、
はい、
でそれも日本の人誰も知らないん で、
ええ、
で僕が持ってたんで、東京で映画のそういう人の集まりがあって、
SF 大会っていうのがね、昔あったんですよね、
上映してあげたらみんなびっくりしてるものね。
そうですか、
はい、
はい、そのみんなっていうのがまたびっくりですね。
そうですね、もうほとんどみんな、
はい、
もちろんそういう作家ばっかりやから
小松左京さんとか、はい、星新一さんとか、
はいはいはいはい、です
は
い、
でお家には手塚先生、
手塚治虫さんが
よく見に来られたっていう、
はいはい、そう手塚治虫さんとそういうお付き合いがあったんですか。
そうですね、大好きですからやっぱり。
あ、手塚治虫さんもそういう、
僕は大好きです。
あ、はい、小雁さんも手塚さんが大好きで、はい、で手塚さんも小雁さんのことが大好きで、
また水滴で遊びに来てくださって、
そうなんですか、はい、で映画を一緒にご覧になった、
一緒に見て、はい、
その SF 関連の映画を、
はい、僕がアメリカから取り寄せた映画で、はい、また日本ではあんまり上映してないから、わからないですね、そういうのを見たがってくれはるんで、はい、じゃあお見せしましょう言って一緒に見るという、そんなことでしたかな。
そうですか、はいはい、この本拝見しますと、はい、本当に、まあ、そういうミステリー作家とかいろんな作家もそうなんですけれども、はい、まあ、映画にもたくさんご出演で、映画人の皆さんがよくご存知の方ともお付き合いされてたということですよね。
そうですね、
楽しいですね。
楽しいですね、
はい、さあそのお話はこの後伺いたいんですが、
はい
はい、今日はレコードをたくさん持ってきていただいて、
まあ、失礼しました、ま
あ、おかけしたかったんですけれども、はい、また、機会がありましたらおかけしたいと思うんですけれども、
はい、ありがとうございます、はい、
これは当時の例えばこの三等編物語ってどういう、これは何かの番組の
テーマ曲。
そうです、三等編物語というタイトルの、はい、ドラマ
が、ドラマがあったんですか、
はいはい、その時の僕たちが主演をしながら、はい、歌を歌ってた。
昔ってね、主演の方が歌うっていうのがお約束みたいになってましたので、はい、
そうなんですか。
そうなん
です、
タイトルかその番組のテーマ
ソング、まあ、石原裕次郎さんとか、うん、吉永小百合さんとか、
はい、だからその、もっと前から、はい、そのテレビ番組の、はい、まあ、もちろん寺門屋もね、藤田さん歌ってらっしゃいますし、
美声ですもんね、
はい、であとバントンハントデッチドンも小雁さんたちが、
デ
ッ
チマンボっていう曲がタイトルにあったりするんです。
デッチマンボ、
デッチマンボ
どうなんですか、一節
忘れちゃった。
あとラーメン親子は、小雁さんラーメン親子は、
うん、分かるけど
ね、え
でっちかってでっちでっちでっちでっちいうのがね、うん、少し覚えていて、 あ懐かしいな、
本当ですね、はい、まあ、そういう思い出もあるというお話を伺ったところで、はい、また後ほどお話を伺います、
はいはい、ありがとうございます。
からグリーンコミュニケーション、今回は、喜劇俳優の芦屋小雁さん、そして奥様の西部裕子さんにお話を伺っております。引き続きよろしくお願いいたします、
はい、こちらこそよろしくお願いします。
お願いいたします、
はいはい、そうですね、この、まあ、テレビが始まったのが1953年、まあ、テレビ時代が、幕開けというところで1954年、これが昭和の29年ということですよね、はいはい、で大阪はやっぱり東京よりちょっと、まあ、1年ぐらい遅れる、
ちょうど1年ぐらいです。
そうですか、はい、でその大阪の NHK の試験放送にも出演されたそうです、はい、すごいですね。
いえいえ、
何を
それと、はい、ビデオができたのがいつか分からないけども、
ね、だいぶ後ですよね、
はい、でビデオも、はい、試験放送するために
そういうのも試験放送あったんですか。
これ新しくできたその、はい、ビデオというもので、
ちゃんとできるかどうか、はい、
そうテープで撮って、はい、それを何遍でも聞けることができるんですよというような話をしながら、はい、
おお、それもされたんですか。
はい、それもや
ってます。みんなすごいびっくりしたんですよね、俳優さんたちが。
それはそうですよね、はい、何年間かはもう生放送、
ほとんどそうですよね。
はい、そうですね、はい、そういう録画するということができなかったので、はいはいはいはい、でそういう生放送のもう本当に、最初のレギュラー番組やりくりアパート、これは大阪テレビ、
はい、
OTV、これが後ほど朝日放送と毎日放送に分かれたんですか。
そうですね、はい、でも OTV は大体 ABC やと僕らが思ってるからね。
そうですか、
はい、はい、だから ABC でしょ、おそらく。
おそらく ABC、はい、そうですね、
はい、
この OTV を、はい、担った人たちっていう集まりがあった時に、
はいはい、
伺ったら主に ABC の方がお
そらく。そうですよ、
はい、ということは、あ、ABC ということですね。
そう、そうですね、
はい、まあそういう時にですね、まあ、初レギュラーがやりくりアパート、これ一体どういう、これドラマなんですか。
やりくりアパートというタイトル通りに、うん、はい、アパートの中に住んでる人たちのお笑いを起こす。だからもう一週間毎日違う人やっても大丈夫やな。それができたんでね、
はい、
面白い番組やったんですね。
ちょっとなんかでもね、社会的でもあったんですよね。なんかこう、
そうね、どっちかというと、
まあ、ちょっと戦争での未亡人さんが住んでらしたりとか、あ、まあ、当時のだからすごくその、
まあ、社会背景が、反映されてた、
一つのアパートに詰まっていて、はい、その人たちのこう
人生
の、うんうん、がこう毎回それがこう筋になっていくみたいな、そこにね、みんながそれをまあ面白く、暗くなく面白く、はい、みんながやっていくみたいな、
やりくりな、
やろうですね、
ほんまのやりくり、
本当ですね。でこの脚本を書かれたのが花戸小箱さん。
一応ね、花戸さんで、
はいはい、で花戸さんとの出会いが非常に大きい、
はい、もう僕はもう長いですね、あの人が全然売れてない時、なんか断然なかった時、お互いになんかどこやろ、琵琶湖かどっかの船の上で、
その一番最初はラジオのなんかコマーシャル書いてらしたって、花戸小箱さん。
あ、そう、
うん、で、うん、それでなんか小雁さんたちも漫才でラジオ出てて、でなんかテンポのある
面白いなって、
面白いなんか若い元気のいい漫才師がいるみたいな感じで声かけて、
うん、
でミュージックホール、
そうか、
うん、
その前やと思うんだよね、うん、
でも誠さんはあれですよ、藤田誠さんとの出会いは琵琶湖の船って、
それは本にも書いてありましたね。
そうか、
はい、そうその時はさんとさん、
偉くなろうなって言って、
お互いにね、
お互いに偉くなろうなって言って、そうそう、はい、
はい、
はい、花戸小箱さんとはもうその後、こう長いことお付き合いされたんですね。
長い付き合いですね。
そうですか、はい、まあそれは主にはテレビでしょうか。
うん、おそらく、いや、ラジオもあったと思うんですけど、
あと舞台もね、はい、笑いの王国っていうの劇団を作られたんで、そこの所属で、
舞台はね、
はいはいはい、
花さんの力ってだいぶあったからね。
はい、ああ、そうですか、はい、この、まあ、生放送、それから今では考えられませんけれども、そのコマーシャルも生だったんですね。
そうですね、
なんか
間違ってね、
間違った、
はい、
はい、
間違って下ろされたことある。
そう、そうなんですか。
大失敗ですよ、大失敗は。
ダイハツが、まあ、車のメーカーです
よね。
はい、でダイハツミゼットというその車を宣伝するっていう、そういう感じだったんですか。
そうそうそうですね、うん、それは誰やろう、結局コンちゃんとササヤンが、
はい、ササ十郎さんと大村コンさんが、
そうそうそう、
はい、
でそこへ僕が入ってってちょっと喋ってるという。
あ、そうなんですか、はい、
その時に間違ったんでしょう、きっとね。
ああ、何か間違われた、
はい、
はい、で降ろされたと、
はい、
そういう何を間違ったか覚えてますか。
覚えてない
記憶から消しましたね今、
はい、そうです ね, ですね、もう失敗したことは忘れてもいいんじゃないかなと、
ね、
まあ、
もうね、なるべくなら、
はい、まあそんなこともあったなというところなんですが、やっぱりこの、はい、その後こう1959年、んー、こう翌年ですよね、バントンハントデッチドン、
はい、
これが月曜の夜7時半からの30分番組、
はい、ね、まあ、一番これは印象に残っているということよりも楽しかったというか、
楽しかった、
はい、
ちょっとどういう構成 の,
結局雁之助が、
はい、
番頭さんで、こんちゃんと僕はお弟子さん、
お弟子さん、
まあ、下のね、
弟子奉公している
という、はい、 これで元平も入って、
うん、はい、最後ね、はい、後半は元平さんも
で大村コンさんもおられて、
そうそうそう、
はい、
怒られてね、
大体怒られるんですか、
しょっちゅう怒られて
しょっちゅう怒られて、
はい、
これも生なんですか、
生ですよ完全に、
そうです、
はい、
そうすると夜の7時半に30分の生の、
はい、
これが舞台で、
はい、それも舞台で、
はい、
その前に1時間ほどお稽古だけはして、それですぐに本番に入る、
そうですか、これが南海劇場っていう映画館 で、はい、
映画館でやったんです、
日中は映画を上映されてるんですよね、
そうそうそうそう、
でその時間になったらその舞台、
ね、なるという
この離れ技っていう感じですよねこれ今では考えられないですね、
そうですね、
でこのやりくりアパートの、生放送終わられて、でここに駆けつけたという、
は
い、
バンダンスでした、はい、
でリハーサルもそこそこにという感じで、
そうですね、
はい、
その
昔はそうですよ、今はねきちっとやりますけれど、うん、
はい、
昔はお前こういうこと言うたら、の俺はこう言うわとか、
はい、
その場によってアドリブでなってもみんなそれに対応できる役者さんが多かったのでよかったんですね、
はい、
はい、どっちかというとね、
なるほど、
はい、
はい、
今どっちかというと本当にみんなあのいろんな融通を聞かせてくれるから、
はい、
何を喋ってもねうまいこと合わせてくれるんですよね、
ああそうですか、あのやっぱりそこら辺が先ほど変わってきたなっていうお話がありましたけども、
そうですそうです、
やっぱりそういう何か力量というか、
うん、
まあ、そういう、なんか笑いにだけに関わらずそういう力がちょっと、うん、だんだん減ってきたなっていう感じですか、
ね、話題というのはねそんな感じのもんですよ、
はいはい、
あのその場で普通に喋っててもここでこんなこと言うたら面白いなということをポンと言ってしまうとかね、うん、
はい、
それが今はできないんですけど、
はい、
それが面白かったんでしょうね、
そうですか、ね、まあ、古賀さんはその頭の中がやっぱり生まれながらにこうそういう頭脳というかそんなになってるに違うかなという
そうそうそうです、もうなんかこの人がこう言わはったら、はい、あんなこう言おうかとか、うん、
パッとこう、
はい、
回転するっていうか、
そうです、
そんな感じですか、
はい
はいはい、それは今も変わらず
変わってませんけれどもね、
はい、
それ調べたらもうややこしになって
ややこしになってそうですか、でこの本の中に、はい、あのちょっと書いてらっしゃいましたけども、あの東と西の笑いの質違うなっていうふうに書いておられましたが、
はいはい、
どんな風に違うんで
しょうか。いやー、なんでしょうね。大阪の笑いっていうのは具体的であって、しかもなんかもっと庶民性があるんですよね。東京は庶民性があるとは言いながら、なんとなくどっかとかっこよく面白く見せたいとか、
はい、
スマートにやりたいとか。
スマートにやりたい。
大阪はもうベタというんですよね。その面白さっていうのがあるんですね、
はい、
そこがちょっと東京とは違うな
って、笑いと涙がねやっぱり笑いも絶対いるし涙も絶対いるみたいな大阪の欲張り感っていうんですかね、はい、なんかそれが絶対、
ね、涙もそうですね、
そうですか、うん、もう大事な大事なお話を、伺ってないんですけども、
はいはい、
もう残り1分少々しかないんですが裸の大将
は、
は
い、
これは最初その3番目のお兄さんの、
はいはい、
雁之助さんが、
はい、
画家の山下清さんを演じていらっしゃった、
ね、
はい、本当に皆さんご存知の、
そうですよね、はい、もう印象に残ってますから ね、
本当ですね、
はい、僕が裸の大将をやらないかんのは、
はい、
あの自分で作った裸の大将の山下清をせないかんなと、
はい、
オリジナルの山下清を作ろうとそのことばっかり考えてましたんですね、
あ、そうですか、
はい、
もうこれはやはりこうずっとあの持ち続けたりそういうものですよね、
うん、そうそうですよね、
そうですか、
はい、
それはやっぱり雁之助さんともつながるという感じですね、
まあそうですね、
はい、
今でもやりたいですね、
そうですか、はい、奥様との出会いもその裸の大将ですよ ね、
そうです
ね、
はい、
は
い、
そうなんです、
そうなんですね、ありがとうございます、
はい、さあもうお別れの時間です、
あ、もうおしまいですか、
はい、今回は、芦屋雁之助さんと、芦屋雁之助さんじゃなくて小雁さんと、
はいはい、
奥様の、ひろこさんにお越しいただきました、ありがとうございました、
ありがとうございました、
ありがとうございました。